前回のですね、少し復習しますと、南ユダの国で、イゼベルの娘であるアタルヤがですね、王女となって6年間の、暗黒時代が続いていました。しかしその間も祭司のエホヤダは、ダビデの血を引く赤ちゃんのヨアシュを神殿でかくまって、そしてその間、このヨアシュが7歳になった時に戴冠式をできるように密かに準備して、そして王になる資格を得た7歳になって、それを実行に移したという、そういうお話を先週しました。今日はその続きをお話したいと思います。まず1番目、アタリアの死、神殿で戴冠式を行ったわけですけれども、神殿の隣には、宮殿があるわけですね。で、アタリアはですね、隣の神殿で何か騒いでるのを聞いて、何事かと思って行ってみるとですね、もう殺されたと思ってたヨアシュ、実はアタリアの、孫なんですけども、孫を殺そうとしたんですね。で、このヨアシュが戴冠式を行っている、つまりアタリアの知らないところでそれが行われているということは、クーデターが行われているということですね。それでアタリアは自分の衣を引き裂いて、謀反だ謀反だと叫んだ。そもそもこのアタリアも不当に王子たちを殺して王女になったわけですから、彼女も謀反を起こしたわけですね。だから、自分がやったことが自分に返ってきたということですね。で、結果、アタリアに味方する者は一人もいなかった。で、祭司のエホヤダはアタリアを神殿の外に連れて行って処刑するように百人隊長に命じています。で、16節の言葉をですね、リビングバイブルでこのように言っています。
第二列王記上1章16節リビングバイブル、宮殿の馬屋へ連れて行き、そこで殺しました。
はい、アタリアの最後はですね、王宮にある馬小屋で終わりました。彼女は馬小屋で処刑されたということです。こうして南ユダ王国はダビデの血を引くヨアシュが王になることで再び平和がやってきたというお話です。2番目に行きたいと思います。15節にですね、この女は主の宮で殺されてはならないと言っています。つまりエホヤダは、神殿というのは神の臨在する場所であって聖なる場所なんだと。それゆえに、どんなに正当性があってもその場所で血を流すことがあってはならない、そう思いました。それでアタリアを神殿の外に連れて行って、そこで処刑するように命じました。で、当時、エホヤダを含めた敬虔なイスラエル人は、神殿という場所を神様が臨在する特別な場所、聖域として扱っていたわけです。だから、そういうところでそういうことしてはいけない、そういったわけですね。祈りの精神という本を書いたフォーサイスという人がいますけれども、とてもいい本でね、私何回もクリスチャンになった頃に読んだことがあります。皆さんもよかったら読んだらいいと思います。このフォーサイスがですね、はっきり覚えてないけど、こういう言い方してました。人があるこの世俗の場所を神様のために聖別したら、そこは聖なる場所になるんだって言ってました。かつてダビデがですね、オルナンという人の土地を買って、そしてその土地に 神を礼拝する神殿を建てるとこうダビデが決めたわけですね。まあ、彼は建てることはできませんでしたが、その息子ソロモンがそのオルナンから買った土地に実際に神殿を建てました。でそこで剣道式が行われたわけですけれども、その時にその場所を整備して、ソロモンが神の臨在を求めて祈った時に、そこに栄光の雲が満ちたって書いてます。つまり神様はソロモンの祈りに応えて、その神殿の一番奥にある至聖所に住んでくださった、臨在を表してくださったということですね。
詩編132編13から14節、主はシオンを選び、それをご自分の住まいとして望まれた。これは常しえに私の安息の場所、ここに私は住む、私がそれを望んだから。
はい、私たちは聖書の学びをするときに、神というのは偏在の神だということを並ぶと思います。つまり神様はどこにでもおられる、沖縄にもいるし、東京にもいるし、アメリカにも中国にも、どこにでも満ちておられる、これが偏在する神です。しかしですね、私たちがどこか特定の場所を、この場所を神様を礼拝するために、祈るためにこの場所を聖別したと決めたんだ場合はですね、この場所に特別な臨在を神様が表してくださるとフォーサイスが言っております。皆さんが自分の車で、まあ、家には子供がいて夫がうるさいからということで車で出かけて行ってね、どっか空き地に停めてその車の中で祈ったら、そこは本当に聖なる場所になるんですよ。ある人はですね、自分の家の納屋をちょっと小綺麗にして、そこでいつも祈りの場所にしてね、祈っている人がいました。納屋ですけども聖なる場所になるんです。神様がそこに共にいてくださいます。この場所もですね、一昨年前までは賃貸住宅として一般の人が住んでました。まあ、2階で塾もやってたらしいですけど、この建物はまあ築多分50年以上経つね、古いコンクリートでできた一般住宅です。しかし私たちは2年前にここで礼拝すると決めて、教会堂として定めて、それでまあ結構なお金をかけてリフォームして、そしてここに教会だと看板をつけてですね、毎週ここに集って神を礼拝するようになりました。するとこの場所は神の臨在する聖なる場所になったんです。沖縄には車走らせてると右岸樹っていうのがいっぱいありますね。何もない、なんか 石とか木が生えてる何でもない場所ですけども、そこにユタが来ていろんなお供え物を持ってきて、でそこでね、まあ、うがんをするわけですよね。つまり神ではない悪しき霊に心を明け渡して、そこでうがんをしているので、その場所はまあ悪しき霊が働く場所になります。よくここはパワースポットだと若い人が言ったりしますけれども、それは人がそういう霊的な場所なんだと決めて、そういう特別な場所にするので意味付けがされるんです。そこでもちろん そこに何か力があるわけじゃないですよ。何か特別な何かがあるわけじゃないけど、でも人がそう扱うと、そういう意味付けがなされて、そこに霊が介入するということです。
黙示録11章8節、その都エルサレムは霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれ、そこで彼らの主も十字架にかけられたのである。
はい、この箇所では聖なるエルサレムがソドムあるいはエジプトと呼ばれています。神の神殿があるにもかかわらず、そのエルサレムがソドムだと言われている。なぜなら神殿に集まるイスラエル人がですね、廃墟に陥っているからです。人がそこに神に心を置かないで背信の思いを持って近づくなら、もう聖なる場所ではありません。逆にソドムのような汚れた場所になるということですね。
ルカ2章49節、するとイエスは両親に言われた。どうして私を探されたのですか？私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか？
少年の頃イエス様は神殿のことを何て言ってるんですか？私の父の家だって言ってるんですよ。イエス様は神殿において父なる神との深い交わりを持って特別な父の家として慕っておりました。
マタイ23章38節、見よ、お前たちの家は荒れ果てたまま見捨てられる。
しかしご存知のようにイスラエル人はイエス様を拒否して殺意を覚えるようになりました。するとその頃からイエス様は神殿のことをお前たちの家だと言っています。私の父の家ではない、お前たちの家ですから、イエス様を拒否するイスラエル人の愛すべきこの神殿はですね、もうイエス様とは関係のない建造物になり下がっていたということです。私たちも心から神を慕って、この場所で神を恐れつつ敬いつつ特別な場所に住んだら、神はいつまでもここにいて私たちに素晴らしい祝福で臨んでくださいます。しかしそうではなく、この街道をヒューマニズム的な人間の社交場のようにするならば、私たちは神の臨在を期待することはできません。その時はただの一軒家です。私たちはこの場所を特別な場所として聖別して考えたいと思います。ここに来て本当に神にだけ心を向けて、神を高く上げて礼拝していきましょう。その時にこの場所は神の臨在に満ちた素晴らしい場所になっていきます。アーメン。次、3番、アタリアはですね、6年間南ユダを支配しました。まあ彼の政治は独裁政治です。彼女は思いのままに人を動かして独裁者として統治しました。で、20節にこう書いてありますね。民衆は皆喜んだ。アタリアは王宮で剣で殺され、この町は平穏となった。アタリアがいなくなったことで、町が平穏になったと書いております。つまり、彼女が自分の野心で国を好き勝手に支配してたときは、国が混乱し、国民は苦しんでいました。で、彼女がいなくなったら、みんな、あ、よかったって喜んだわけですね。もし私たちの誰かがですね、自己中心的に生きるなら、 私は自分がしたいようにやりたいようにやるのよ、あるがままを生きるのよとか言って、そういうふうに主張してそう生きたらですね、その人はいいかもしれないけど周りがみんな傷つきますよ。周りの人にしわ寄せがきます。周りを苦しめる結果になります。
詩編49編20節、人は栄華のうちにあっても悟ることがなければ滅び失せる獣に等しい。
アタリアもですね、王女になって6年間は繁栄しましたけども、結局このような自己中心な支配というのは悲惨な最後を迎えます。この世においても神様を信じないのに、神様に背を向けて生きているのに成功する人がいますね。活躍する人がいっぱいいますね。たくさんの富を得て名声を得ても、もしその人が神を認めないで好き勝手に生きる人があるならば、その人の人生は 無意味です。人間は自分の夢を実現させたからといって幸せになるわけじゃありません。実現すれば実は虚しくなります。人間はですね、花の先に人参をぶら下げて夢を追いかけてる時が一番幸せなんですよ。でも実際それを手に入れたら残るのは虚しさだけです。神に背を向けて自己実現を目指すならば必ずそうなります。私たちは世の中が言っているように自分らしさとか自己実現、そういうのを良い意味で使いますけれども、生まれながらの人間のやりたいこと、自己実現というのは非常に自己中心的な欲望によって生まれる場合が多いです。なぜならそれは目標が自分が高く上げられることだからです。みんなから評価され、褒められ、認められる、そういうのが目標だからです。そういうふうに目標設定して頑張っている人が聖書にいますね。悪魔です悪魔と同じ目標になってしまいます。
ヨハネ21章18節、誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。
はい、クリスチャンは進む道がこの世の人たちとは違います。もし神様がね、私たちの意思を尊重して好きにしていいよって言ったらね、私たちは神に従うと思いますか？絶対ね、楽な道を移行するはずです。快適な道を進もうとするはずです。自分にとって愛しやすい人を周りに置いて、愛しにくい人はちょっと遠くに行っててくださいとか言って、そうしたら遠ざける。いつも自分が輝く場所を求めて、人目につかない、評価されない地味な奉仕は嫌。お金も時間もなるべく自分のために使いたい。神のためとか人のためとかもったいないって。それが私たちの生まれながらの性質です。そういう傾向を持つ私たちを神様は放置はしないんです。神様は人間が願う方向とはむしろ逆の方向に引っ張っていきます。神と生きる人っていうのは自分本位の生き方を放棄させられるんです。神の道具になるためにはですね、必ず私たちのこの自己中心を強制されていきます。パウロはですね、私は何をしても自由なんだって言いました。だけど誰かがなんかつまずくんだったら、その人のために自分は肉食べないしって、 肉食べてもいいけど、その人のために食べないって言ってるんです。自由を放棄するって言ってるんです。ユダヤ人に伝道するときはユダヤ人に合わせる、ギリシャ人がいればギリシャ人に合わせる。カメレオンみたいですつまりパウロは自分を放棄して福音のために、人を救うために自分を変えて人に合わせて生きていました。ですからイエス様に従う者は自分を明け渡して神に従っていくようにします。もちろんクリスチャンにも自分の願い気持ちはありますよ。それが悪いとは言ってませんよ。しかしその思いが神様の意に沿わないなら、それは放棄しないといけないよと神様は言われるわけです。クリスチャンの目指す道というのはイエス様が歩んだ道と同じ道です。それは月並みですけども愛の道です。神はクリスチャンを愛の道に進むようにさせます。愛って美しい言葉だけど綺麗事ではありませんよ。旧約聖書にヨナという預言者がいますけれども、この子供の CS の紙芝居とか見るとですね、ヨナはなんかわがままな人、自分勝手な人みたいに書いてあるんですけども、まあ、そういうわけではないと思いますよ。彼はですね、まあ、最終的にニネベっていう町に3日間伝道するんですけども、ニネベの町でこのままでは神滅びますよって3日間説教したんですよ。そしたらどうなったんですか？10万人が神に立ち返ったんですよ。こんな優れた説教者なかなかいませんよ。皆さん、3日間の伝道集会で10万人を改心させる伝道者が見たことありますか？ビリー・グラハムでも。それはなかなか難しいことだと思います。しかもヨナはモーセやエリアのように何か奇跡を行ったわけじゃないんですよ。ただ悔い改めなさいって言ったらみんな悔い改めたんです。つまりヨナは非常に霊的で優れた預言者です。しかし彼には一つ大きな問題がありました。何ですか？彼は熱烈な民族主義者でした。ヨナはですね、同胞のイスラエル人を深く深く愛してたんですよ。きっとヨナはイスラエル人のためなら命を差し出して生きる覚悟が、死ぬ覚悟があったと思いますね。そういう人です、このヨナという人は。しかしですね、神様が求めるのは民族主義者ではないんです。民族主義者では神の働きはできないんです。神はヨナの民族主義の殻を破るためにニネベに行けって言ったんです。皆さん、ニネベってどこの首都ですか？アッシリアです。アッシリアです。で、まあ、学者によるとですね、ヨナはイザヤよりちょっと前の時代の人だって言われてるんですね。でも大体同年代の預言者です。で、イザヤはイザヤ書を読んだら分かりますように、アッシリアが北イスラエルを滅ぼすと予言した人です。つまり北イスラエルは今からこのアッシリアによって滅ぼされるっていうのがもう預言者の間では分かってたわけです。これは私の想像ですけど、多分イザヤとヨナは知り合いで、イザヤからその情報をヨナは聞いてたと思います。つまりヨナは、あのアッシリアは私たちの同胞のイスラエル、北イスラエルをこれから間もなく滅ぼす国なんだっていうのを知ってるわけですね。 で、そのアッシリアを救い出しなさいっていうのがヨナのミッションなんですよ。だからこの神の命令であっても、この民族主義者のヨナには自分の同胞を滅ぼすアッシリアを救うっていうのは絶対にできないことでした。ですからね、怒って逆方向に逃げていきました。でも神様はヨナを捕まえて引っ張っていきました。一度彼は海の底に沈んで、そこで死んで新しい人に生まれ変わるように神様はしたんです。もともとヨナはさっきも言ったように民族主義者で、異邦人を嫌って同胞を愛する人でした。でも神様はヨナを愛の道を進むように作り変えてくださったんです。皆さん、人を愛しましょう、敵を愛しましょうっていうメッセージ言ってるんじゃないんですよ。神が皆さんをそういうところに導くって言ってるんです。私たちにそういう敵を愛する愛なんかないんですよ。でも逃げられないように対峙するように仕向けていくんです。そしてヨナはそうやってニネベに向かわされました。ヨナは敵であるアッシリア人を愛する道を進ませました。戦前にですね、来日したアメリカ人の中にミス・モークという宣教師がいたんですね。で、太平洋戦争が始まった時に、まあ敵国ですからアメリカ人はみんな帰るように、帰国するように言うわけです。でもこのモーク宣教師は帰りませんでした。日本に残ったんです。まあ、当然敵国アメリカ人ということで、彼女は収容所に入れられます。で、彼女のことを観察して記録を残している記録官がいたんですね。で、彼が書いた記録を通して彼女の日頃の振る舞いが分かったんですけども、ある日ですね、空爆が激しくなったんです。それで係官がですね、収容されている人たちに防空壕を掘りなさいということで、まあ、係官が防空壕を掘ったんですよ。収容している人たちのためにですね。そしたらこのミス・モークが、私のために防空壕は作らないでくださいってお願いしたって言うんですよ。え、なんでですかって聞いたら、私はむしろ爆弾が日本人に落ちないように、日本の小さな子どもたちが死なないように、その爆弾が私に落ちるように毎日祈ってるんですよ。ですから私は全然助かりたくありません。真剣な顔してそう答えたんだそうです。で、この未信者の係官はこういうふうに記録してます。自分の上に落ちないように、また自分の周りの人も守られるように、そう祈るなら分かります。しかし彼女は自分の上に爆弾が落ちるように祈っていました。このミス・モークの祈りはコペルニクス的な頭の切り替えなくしては理解できないことでしたというか残してる。未信者の人がですね、驚くのは、私たちのそういう常識を超越したもの、キリストにしかない愛を表したときに人は驚きます。さっきも言ったように、それは私たちにあるわけじゃないんですよ、皆さん。 私たちがイエス様を慕い求めて、イエス様と一つになって切にそれを願って生きぬならば、やがて自分の思いは神の思いに変わり、自分の喜びは神の喜びとなっていきます。そして自己実現は神実現に変わっていきます。そして本来愛せなかった愛が聖霊によって働いて、私たちは愛の道を進むようになります。いっぱい失敗もすると思います。挫折もすると思います。自己中心の思いに悲しむこともあると思います。でも私たちは愛の道を進むようになります。そして神はそれを実現できるように私たちを助けてくださいます。私たちもこのような歩みを、愛の道を歩んでいきたいと思います。